聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言っているのに、
ええ、
もうハガキやら風習やら小包やらいっぱい届く番組でございますよ。
はい、
はい、こちらはですね、
ええ、
佐賀県神崎市にお住まいの、
はい、
ラジオネーム鈴宮エスペランサー銀次郎さんというね、
濃い名前ですな。
もう中二病の匂いがもうプンプンする方でございますけれどもね、
はい、
年齢は36歳ということでございます。
そうですか。おめでとうございます。
おめでとう、
はいはい、
何がおめでとうか分かりませんが、こんにちは、そしてこんばんは。
こんにちは、こんばんは。
聞かせられないラジオも放送200回を迎えられたそうで本当におめでとうございます。
ありがとうございます、はい、
ちなみに2月5日の消印が押してありますね、
はい、
今頃紹介する失礼をお許しくださいませ。ところで私もキカラジオ NBC ラジオ佐賀で聞いていますが、うん、毎週土曜夕方4時からだけでなく毎週日曜深夜も再放送を聞かせていただき本当に感謝いたします。私も昭和51年生まれの36歳になりましたが、わずか12年余りの昭和を懐かしいなと思わせられますと。あ、なるほど、この方は昭和51年生まれなので昭和63年までの昭和は12年しか味わってない、
ね、なるほどね、
だけど懐かしく感じているということでございますね、
うんうん、は
い、
うん、
佐世保市出身の歌手平勲さんがゲストとして出演された時にロボットアニメ伝説巨人イデオンの主題歌復活のイデオンが流れた時は、
うん、
その頃は幼少時代相当な悪だったなと思いながら懐かしみましたって。幼少時代どんな悪だったんでしょう。
逆算するとイデオンの時代昭和51年生まれの方はその悪の具合がちょっと違う悪ですよ。
なんかね、鼻垂らしてたりとかですね、
おしこしかぶったりとか、
そういうレベルの悪かなと思いますけど、ね、
気がしますな、
はい。ところでいつの日かロボットアニメ主題歌特集を取り扱ってほしいと思います。
あ、なるほど、
ね、まあでもそんな特集をしたらですね、
ええ、
ポッドキャストとかユーストリームとか YouTube で楽しんでる皆さんは、
うん、
ほとんど林田さんが作った素敵音楽ばかりを聞くことになってしまうというですね、
さらにポッドキャストでお楽しみの方ももうスカスカでございますよ。
すごく短い期間時
間、曲振り曲受け曲振り曲受けの繰り返しですから。大胆な番組ですね。
まあそれはそれでね、まあ、音楽いっぱいかけると私たちも楽、
いやなんてことを言うんですか、
そんなことは考えてもおりませんけど、
ね、ネット局の皆様はお楽しみできるわけでございますよ。
その通り、はい、ね、まあ、そのうちいろいろ歌物も考えてみたいと思います。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送 MRT 宮崎放送 IBC 岩手放送 MRO 北陸放送 RKK 熊本放送そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
ほほほほ、全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
おほほほほ、お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
色紙あれこれ。
違うって。
あ、違う、こう鶴折ったりやっこさん作ったりとかそういう、
ま、そこボケるところじゃないから。
違うんだ。あ、色紙じゃないんだ。あ、色紙かな。
音読み音読み。
色紙ですね。
今週のテーマ色紙あれこれということで、
はい、
私村山仁志、
うん、
自分で言うのもなんですが非常に物持ちのいい男でございます。
コレクターですな。
はあ、
そして整理もきちんとしてますな。
まあ、それそうでもないんですけれども、定期的にですね、押し入れの奥とか段ボールとかをひっくり返してですね、自分が持っているものを見るというのが私の趣味の一つなんですけれども。
軽く変態入ってますね。似たり出してんでしょ。うわ、こんなの撮ってたみたいな。
もう全くその通りなんですけれども、
過去に残した自分が可愛くなったりするんでしょ。
そこまでいきませんけれども。まあ懐かしいというですね、今回はなかなかいいものがね出てきましたよ。
自分家の押し入れから
出てきた。これはね、僕はね、ある種の人々にはかなり自慢できる ものだと。
あ、今日は自慢したい回。
あ、もう自慢大会です。
あ、今日自慢したい回なんだ。あ、村山のコレクションを自慢する回ね。
まあそうした中でも思い出話をする中で、多分同年配の皆様には、ああ、そんなこともあったなと思っていただけるような。
そして羨ましくなるんだね。あ、そんなの持ってんの、すごい村山さん。
あ、まあそういう、今週はそういう特集です。
あ、
はい、
なるほど。
ではまず1枚目の色紙です。
ずっと出てくるんですか。
じゃん。
ゴーグルピンク、昭和57年。あら、僕は高校1年生ですな。
昭和57年12月12日、はい、私が中学2年生の時でございます。そう、はい、これはゴーグルピンク、
はい、
ゴーグルピンク役の大川めぐみさんから当時いただいた色紙でございます。
はい。
微妙な笑顔になってますけれどもね。
はい、は
い、いいですか。
はい、
大川めぐみさんといえばですね、
はい、
1978年にモデルとしてまずデビューされた大変お美しい方でございます。そして、
はい、
1982年に大戦隊ゴーグル5の桃園美希役で、これがね、女優デビューだったんですよ。
はあ、はい、
これがまたね、
ええ、
桃園美希さんがね、
うん、
大川めぐみさんがもう大変可憐で、
ええ、
お美しく、また気丈に悪の軍団と戦うその姿、
はい、
華奢な体で戦闘員たちと戦う、
はい、
回し蹴り、時々やられる、あ、頑張ってみたいなね。
ちょっと露出は多めですか。
ホットパンツを履いてらっしゃいました。
やはり、
ええ、
これは中二の男の心はもうズギュンですな、射抜かれますな。
そう、私中学2年生だったんですよ当時、はい、昭和57年ね、43年生まれなので14歳ですよ、ね、で当時私は中学2年生だったわけですが、
はい、
中学時代はソフトテニス部、当時は軟式定休部と言いますけれども入ってたんですけれども、まあ、ちょっといろいろあって辞めたんですよ1年で、
はい、
非常に先輩たちから可愛がられていて、
ええ、
村山だけだとグラウンド10周なとかですね、
はい、
そういう世界でこう暮らしていました、
ね、結構陰湿な世界で暮らしてらっしゃったんですな。
非常に体鍛えられて、まあそのね、だから足が速くなってよかったんですけどね、
はいはい、
村山はラケット持たんでよかぞみたいなね、
だいぶ愚痴が入ってきましたけど大丈夫ですか。
まあ、やめましてですね、
はい、
で中学3年生の1年間はコーラス部に友達に誘われて入ってたんですが、中学2年生の1年間はですね、
はい、
まあ、放課後暇だったわけです、行ってみたら、ね、で模型の月岡に行ったりしてたんですけども、
はい、
たびたびこの木から時代が出てくるお店ですね、
はい、
で私たちがその中学高校、まあ、小学校時代もそうですけれども、長崎県には2つしか民放のテレビ局がなくて、
はい、
夕方の時間帯というのはね、アニメ特撮ゾーンだったわけですよ。
そうですね、そうでしたよ、
そしてもちろんこのゴーグル5も平日の夕方に放送されていたんですが、
う
ん、帰宅部だった私は毎週必ず見ることができたわけです、
はい、
でこのゴーグルピンクの人はなんて美しいんだと、
はい、
中学2年生の私の胸は非常に高鳴りましてですね、
これ浅香唯に抜かれる前のタイミングですね。
あ、いやいや、浅香唯は私の友達が大好きだった人で、
あ、そうか、南野陽子ちゃんに抜かれる前
です。抜かれるちょっと前です
ね。ちょっと前になる、
ね、前ですよね。
ああ、
もう非常にお美しい方でですね、
ええ、
まあ、いやでね、
もう分かったよ、美しかったんでしょ。美しいのは分かった。
でね、
はい、
当時はですね、
ええ、
戦隊ものの登場人物の皆さんたちが手分けして、うん、結構ね、地方巡業ヒーローショーをしに本物が来てたんですよ。
あ、そうですか。
来てたの。
へ
え。例えば戦隊ものって3人とか4人とか5人とかいるでしょ、
はい、
それぞれ手分けして、で長崎浜屋の屋上に、
長崎の百貨店といえば長崎浜屋、
はい、長崎浜屋の屋上に、
はい、
ゴーグルピンクがやってくるという企画があったんですよ。
へえ。昭和57年当時、
昭和57年12月12日に
日付入ってますから ね、はい、
私はもうね、もうこれは絶対行かなきゃと思って、
こう回し蹴りの一つもしてもらわないとって
行きましたよ。
行きましたか。はい、
浜屋の屋上に、
はい、
子供たちがいっぱいいる中で、
ええ、
中学2年生の学ラン詰め入り姿の、
はい、
当時私172センチぐらいありまして、中学生としては大きい方だったんですね、もうガン見しましたね、
はい、
もうステージ上をね、
はい、
でテレビと同じ、
はい、
大川みが、ああ本物だと思って、で、
うん、
サイン会とかあったんですけれども、
うん、
それはね、サイン会は私は加わらずに、子供たちがですね、
うん、
こう 並んで桃園美希お姉さんにサインをしてもらうのをこうね、うん、こう温かい目で見守っていて、うん、しかし俺は真のファンだからやはりね今声をかけるのは申し訳ないと思いましてですね全部終わってからね、
はい、
ここに長崎のこの西の最果ての地にですね、
はい、
あなたを応援しているこんな熱烈なファンがいるということをね、はい、これは直にねゆっくりと言って差し上げなければいけないと、はい、ね、喜ばせてあげたいと思ってたんですね。考えて
みたら君青い炎じゃないんだからさ
でもそういうもんですよ、
はい、
ね、で全部終わった後、撤収が始まった頃ですね、
うん、
マネージャーさんらしき人にですね、
はい、
すいません僕あの大川めぐみさんの大ファンなんですけれども、
はい、
サインを改めていただきたいんですが、
ええ、言
ったらこう割とあのこう不審な目で見られまして
キモって感じで今風に言うと何この子
キモそれが入ってたような気もしますけれども、
ええ、はい、
あでもですね、
ええ、
あ分かったちょっと待ってねって言って、うんうん、で今なんか着替えてるからこう出てこれないみたいな感じで言われたんですけど、でもあのすごく嬉しいって言ってて、
うん、
で特別に、
はい、
特別に
特別に、はい、
ちょうどねプロモーション用の、はい、ブロマイドが写真があったから、
はい、
あげますって言ってくれたんです。
あら
これがその写真です。
あーあーあー私あら
綺麗な方でしょ、
ね、なんですかこの清楚な感じ。
大川めぐみさんこれぞ日本の美少女というか美女というかね、
はい、
非常にあの線の細い顔立ちの方なんですが、
はい、
ね、158センチだそうですけれどもね、あのこの写真いただいて、でこれがねあの、はい、本当に普通のプリント写真なんですよね。
そうですね、裏に富士フィルムって書いてあります。
そう、
はい、
あのだからあのプロモーション用の、
はい、
なんというかあの普段はお配りしていない写真なんですけど特別にあげますって言ってね、もらったんです
よ。今手帳から出しましたね。
手帳から出しました
よ。ひょっとしてそれ常に手帳の中にまさか入ってるんですか
まさか
びっくりした
これはあの大事な写真ですので、
はい、
ちゃんと保管してあります。あのなくさないように。
そして今日は大事な大事な手帳の中にまた挟んで、
これはね、まあ、ちょっとあの見せられませんけれどもね皆様にはですね、まあいろいろなね、
で、他のちびっ子たちとは違う流れの中で写真もいただき、
う
ん、
そうです。
サインももらったと。
サインももらいました。であのこのサインもだからちびっ子たちに配ったサインとはねちょっと違うものなんですよね。
そうですか。
大川めぐみさんのサインが大きめに書いてあるしね、
は
あ、日付も入ってるし、
それはさぞかし長崎浜屋のお客さんの中で村山少年は異彩を放ってたんでしょうな。
浮いてたと思いますね
特別扱いだもんね
ステージから見て分かった
なんだあの中二のなんか学ランの兄ちゃんはと172センチの、
そうですよ。
は
あ、今44歳なので、
ええ、
30年前のちょうど30年前の出来事ですよね。
そうですね。
まさか30年後の自分がこうやってラジオで喋ることになるとは思わんやったね
そうですね。
もうちょっと強烈な、ね、
出来事でしょ。でも確かにお美しい方ですな。
この方僕はねもう、はい、なんとかしてこうお近づきになれないかと思いました。本当になんか芸能界に入る、
それはじゃあ、ね、マネージャーさんを通してそのサインと写真はいただいたんですか。
そうです。
あ、ご本人にはもう、
はい、ご本人にはね握手はしていただきました。確か、
うん、そうです。
小さく柔らかい手でした。
覚えてるんですか。
覚えてます。
いや今右手を突き上げましたけどね。この下
記憶が蘇ってきました。まあ、人の心はタイムマシンですよ林田さんね、
そうですね。自由自在にね、未来に行ったり、未来には行けませんが過去に行ったり今に戻ってきたり ね。
あれなんか結構もう放送始まって14分か。
いやもう大川めぐみさんでもう14分経ちました。
もう1枚あと、いやあと2枚ですね、
ええ、
ご報告したいものがあるんですけど。
ちなみに大川さんはもう、ね、今は女優業は、
ご結婚されて、
ええ、
もうお辞めになったみたいですね。女優引退もね確か25歳ぐらいで。
あ、そうですか。
引退されてるんですよね。
残念ですね。
残念です。で、確かですね、
はい、
まあ、大川めぐみさんについてインターネットとかでですね、
はい、
いろいろ調べてみたんですけど、確かね 当時ねゴーグル5と並行して大川和恵っていう名前で、
はい、
時代劇に出てらしたと思うんですけれども、結構有名どころがたくさん出てる時代劇にもまたその時代劇の着物姿がね、
あ和服も似合いそうですね、
うん、和服はすごく似合うんですよね、うん、だそのタイトルがね思い出せなくってね、ご存知の方いらっしゃったらキクラジメイトの皆さん教えてください。
はい、お宝色紙あ熱い思いでしたな。
熱か
った。いやー異彩を放ってたんですな、
うん、ちょっと気持ちが高まってきたから、ちょっとこれはね、うん、ではですね、私が中学生当時ですね、非常にじゃあ盛り上がっていた、少なくとも第1話と第2話は大変盛り上がっていた超時空要塞マクロスのですね、中からですね1曲お送りしたいと思います、はい、まあまあ当時の思い出の曲ということでね、羽田健太郎さんでドッグファイター。
にはにかみながら拍手。前々から思ってたんだけどさ、なんで男の人ってみんな女の子の上目遣いに弱いんだろうね。アイドルのグラビアとかだってみんな上目遣いでポーズ撮ってるじゃん。アイドルが上から見下してる写真なんか見たことないよ。え、そういうのは別のジャンルの写真？ねえねえ、それどんな写真なの？私まだ10歳児だからわかんない。ちなみに私は写真撮るとき不敵な笑みを浮かべがちなのでいつも気をつけてます。あ、隠し撮りはハンマーで漏れなく殴るからね。んー、じゃあガチアイドルっぽい曲をお送りしちゃう。本当の気持ち。
押し入れの中をですね探していたらいろいろと面白いものが出てきて、うん、1985年のゼネラルプロダクツ最新カタログとかですね
そういう本が出てたんです ね,
ね園田健一さんがゼネプロを訪ねてリポートする漫画とか載ってますね。
もうその絵の雰囲気ってもう懐かしいです ね,
そうね
僕もあの家帰自宅帰って、うん、実家帰って、うん、高校時代のノートさらったらもうそういう雰囲気の絵ばっかりですよ落書きは
甘酸っぱいね
甘酸っぱいねそれでさこの裏表紙にね四色刷りで、うん、あの絵が描いて、うん、漫画があるんだけど、うんうん、この女の子の格好ね、
うん
う
ん、
こういう格好とかもね妙に憧れたね。スコラとか見てなんかこう研究したもん絵描くの。
あちょっとあの肩口がだらしないトレーナーのような服ね。
ゴロだっけなんかスコラ
ゴロね
とかね、うん、もうちょっと青少年でも買いやすい系のね、うん、そういうこうグラビア雑誌があって、
うん、あったあった。
そういうのを写真からこう絵に起こして描いたりとかしてた。あ甘酸っぱいね。恥ずかしかね
今度そういう絵を見せっこする。
やだもうお互い子供もいるんだからねそれはちょっと子供から変な目で見られますよ。
本当よね、うんうん、いやまあ、あのうちはねもう村山家はもうお父さんそういう人だってもう多分諦めてると思いますけど、ね、
もうほらお互い子供がもうその甘酸っぱい、うん、高かった年代になってますからね、うん、うちの娘は中2だしね。
そっかうちね中1でもう春季だもんね。
そうだよ君がときめいた浜屋の屋上の年齢に娘さんがもう近づこうとしてるよ、
う
ん
う
ん、
そっかそうですね。
そうだから娘さんが同じ行動を取ったっておかしくないということですよ。
あまあ私は理解できますけどね
面白いですな。よく撮ってるね30年も前のものをピシッと。そう
ね、物持ちがいいんですよねとにかくね、うん、でやっぱねあのカタログっていうのは、このゼネプロのカタログに限らずですけれどもやっぱりその時代その時代のそのヒット商品が載っていたり、うん、まあなんていうかやっぱ時代を映す鏡ですよね。
そうですね、
ペラペラめくってるだけで面白いですよね。
今はやっぱりネットでいろんな情報を発信っていう団体も多いんでしょうけど、うんうんうん、この頃は何か書籍にするというのがもう王道でしたからね。
そう、
うんうん、あのなんだっけなんとか印刷忘れちゃった、オフセット印刷
オフセットオフセットね
印刷屋さん頼んでね。
あのねこのこれこのガレージキットも載ってるんですけれどもねゼネプロのカタログだから、はい、懐かしいなと思うのはあのバースのねほら
はいはい金田さん
金田さんのね、はいフローターバイクにあのヒロインのラサが乗ってる、はい、あの有名なカットがありますが、それをそのまんまね、ガレージキットにしたものとかあとミムジーラース、
はい
ね、オーガスのヒロインですよね。
オーガス、うん、懐かしい。
あとあのバイファムレディ
バイファム、はい、
当時はねあの今あの MS 少女とかありますけれどもね、まあ、そういうのの走りですよね、うん、それから悪空転送フィクサリアの愛ちゃんとルナのもう分かる人だけ分かればいいですその辺は、もうホビーボーイ誌に連載されていたあのキャラクターですけれどもそういうのをガレージキットも持ってたりしまして、
ね、だけど相当品数ありますね、
結構ありますね。
こんなに出してたの、
ねねうん、あのゼネプロが作ったもの以外の、ね、商品も載っているようでございますけれどもね、うんはいというわけで色紙話が思いのほか盛り上がってしまいましたので、は
い、というかね色紙あれこれっていうタイトルだったんですけどあれこれじゃなかったんですよ。一つしか紹介できてないですよ。
あれしか紹介してないですね。
そうですね。
というわけで今回は大川めぐみに燃えるということ ですね、タイトルを変えてもよかったぐらいの勢いでございましたけれども、
ね、
来週はまたすごい色紙話を用意してますので、
はい、
お楽しみにどうぞ、
はい、
聞かせられないラジオお相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様また来週。